The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
私たちは生きている間、驚くことを経験します。それには良い驚きも悪い驚きもあります。いろいろな良い驚きを喜ぶのは当然ですが、悪い驚きを避けたいと思うものです。けれども人生はそのようにはいきません。良い驚きと悪い驚きの両方を経験するのが普通です。時にはあまりに大きな驚きに圧倒されることもあります。愛する人が病気の発見が遅れたために亡くなったり、心臓発作や脳出血で突然亡くなったりすることがあります。小さな子供が突然亡くなることもあります。このようなことは私たちにとっては非常なショックで、うつ状態に陥ったり神を疑ったりする場合があります。これらは人生における非常に重大な出来事です。けれども私たちが経験するすべての人生の悪い驚きを埋め合わせて余りあることが一つあります。それは私たちがイエス・キリストと同じように死者の中からよみがえらされて新しい栄光の体を着せられるということです。今日はイエスのよみがえりの話をヨハネの福音書20章から読みましょう。マグダラのマリアはイエスがよみがえられたことを知らずに、墓にイエスの体がないので泣いていました。彼らは彼女に言った。なぜ泣いているのですか？彼女は言った。誰かが私の死を取っていきました。どこに置いたのか私にはわからないのです。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。するとイエスが立っておられるのを見た。しかし彼女にはイエスであることがわからなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか？誰を探しているのですか？彼女はそれを園の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運んだのでしたら、どこに置いたのか言ってください。そうすれば私が引き取ります。イエスは彼女に言った。マリア。彼女は振り向いてヘブル語で、ラボニ、すなわち先生、とイエスに言った。イエスは彼女に言われた。私にすがりついてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないからです。私の兄弟たちのところに行って彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。マグダラのマリアは言って、私は主にお目にかかりましたと言い、また主が彼女にこれらのことを話されたと弟子たちに告げた。死者の中からよみがえられた主イエスにお会いするよりも素晴らしい驚きを想像できますか？イエスがよみがえりのことをあらかじめ語っておられたのは興味深いです。主は弟子たちに、ご自分の死とよみがえりを少なくとも3回、はっきりと話されました。けれども弟子たちはそれを十分に理解することも受け入れることもできず、一旦死んだらそれで終わりだと思っていたようです。ですからイエスが前もって語られた通りに本当によみがえられたと知ることは大きな喜びでした。マリアはあまりにも感激してイエスの足元に身を投げ出したことが16節17節からわかります。そのマリアにイエスは、すがりついてはいけないと言われました。ギリシャ語では、私にすがり続けてはいけないとなっています。それから本当に驚くべきこと、ショッキングなことをイエスはマリアに言われます。私はまだ父のもとに登っていないと。イエスは去って行かれることがほのめかされています。ずっと地上にいるわけではないのです。イエスがよみがえられた以上に感動的な出来事があるでしょうか。ところがまた去っていくと言われたのです。 これはショッキングです。もちろん主のよみがえりから50日後に約束された聖霊を使わされました。そのことについては使徒の働きに書かれています。聖霊が来られるという非常に喜ばしい素晴らしい日のことが使徒の働き2章で語られています。それではイエスが突然よみがえられてから起こった素晴らしいことについて少し考えてみましょう。イースターの朝の後にイエスは弟子たちに現れて、平安があなた方にあるようにと言われました。このことも大きな驚きでした。弟子たちはユダヤ人たちを恐れて鍵をかけた部屋にいました。そこにイエスが入ってこられたのです。彼らは驚きました。彼らが落ち着いたとき、平安があなた方にあるようにとイエスは言われました。霊の恵みである神の平安をイエスは与えられました。この平安があなた方にあるようにという言葉はユダヤ人にとって一般的な挨拶でした。ところが今全く異なる意味が与えられました。イエスが死者の中からよみがえられたことを知ることで受ける全くレベルの異なる内なる平安です。ヨハネの福音書20章ではイエスのよみがえりに伴ってさまざまな驚きが起こったことが書かれています。ですから20章をよく読み、イエスのよみがえりはどれほど意味が深く驚くべきことかを味わってほしいと思います。またイースターの日にさらに驚くべきことがありました。イエスは弟子たちに20章22節23節で言われています。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。また言われました。父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。これも大きな驚きです。イエスが戻られたのだからそのままとどまり宣教を続けられると皆思ったでしょう。ところが主は言われました。宣教の働きをあなた方が引き継ぎなさい。今度はあなた方が出て行き世との橋渡し役をするのです。今日お聞きの皆さんは驚くかもしれませんが、その働きに使わされるのは最初の12人の使徒たちだけではありません。イエスが使わされるのは主の皆を信じるすべての人たちです。すべてのクリスチャンに神の聖霊という賜物が与えられており、最初の人たちと同じように使わされています。ヨハネの福音書20章でそれほど驚くことではないのは、疑い深いトマスとして知られている人のことです。トマスが疑ったのは驚くことではありません。疑うのは簡単です。誰でも疑いえます。聞いた話を疑うのに特別な才能や知性は必要ありません。実際自分の目で見ていないからという理由で福音を信じない人たちが世界には何百万人もいます。それは愚かなことだと私は思います。イエス・キリストのよみがえりを目撃した人々の証があります。彼らは医者等を含め信頼できる人たちでした。彼らはイエスはよみがえられたと語っています。あなたがその場にいなかったからという理由で疑うのですか？それは賢明なことではないし、福音を疑う正当な理由にはならないと思います。疑い深いトマスの話が福音書のよみがえりの記事に入れられているのは、疑うのは好ましいことではないと伝えるためです。疑い深いことはあまり立派な資質ではありません。素晴らしいことによみがえりの出来事を自分で目撃しなくても信じることができます。そのことを29節でイエスが言っておられます。トマスにご自分の脇腹と手の傷を確かな証拠として見せて言われました。あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信じる者は幸いです。見ずに信じる者とは 私たちです。私たちはその時その場にいませんでした。私たちは非常に幸いです。イエス・キリストに対する信仰を持ち、イエスを私たちの主として救い主として知っていますが、私たちの目でイエスを見てはいないからです。けれども私たちはイエスを見ます。私たちがよみがえる日を待ち望みます。その日には栄光を与えられ、キリストと同じような体を与えられ、罪から完全に解放されます。私たちを悩ます死とサタンとすべての誘惑に勝利します。私たちはその日を本当に待ち望んでいます。そしてそれを待ち望むことをイエスは私たちに願っておられます。私たちの家族は良いことを秘密にしておいて、それを突然見せて驚かせるということをしません。そうではなく、しようとしている良いこと、将来の計画を話します。そのことを考え待ち望むのは楽しいからです。一緒にそのことをするのを楽しみにするからです。イエスは死者の中からよみがえるという最大の驚きを私たちに知ってほしいと願っておられます。実に素晴らしい時になるでしょう。私たちがイエスを信じ、イエスを私たちの主として救い主として受け入れるなら、そのことが私たちに起こるとあらかじめ私たちに語られました。私はその時を楽しみにしています。皆さんもそうであるように願います。それは素晴らしい日になります。私たちがよみがえり、イエスと共に永遠に生きる日が始まるのですから。あなたが人生で経験するどのような驚きよりもはるかに素晴らしいものです。最高なのは前もってそのことを考えることができ、待ち望むことができることです。イエスのよみがえりによって多くの素晴らしいことが私たちに与えられました。その中でも一番のものは永遠の命です。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話はウィスコンシン州グリーンデールにあるOur Shepherd Lutheran Churchのポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。 The Word Today では毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。 The Word Today。 それではまたこの時間に